皆さんおはようございます。
おはようございます。
こうして皆さんの方を眺めてみますと、ずっと前から来ておられる方、そして顔をまだ全然存じ上げていない方、あるいは先ほどご挨拶したルカさんという方など、外人の方ね、お見えになっておられて本当に感謝です。私は先ほどご紹介いただいた元津田先生の前ですが、白姉キス教会で牧師をさせていただいた串田であります。現在高松コミュニティチャーチの教師をさせていただいているものであります。今日こうして本当にたっとい60周年ね、記念にお招きいただいたことを心から感謝します。この度白姉キリスト教会は創立60周年をお迎えになられ、本当におめでとうございます。神様の豊かなお恵みと、菅原先生をはじめ皆様方の真剣なお祈りと証しにより、白姉キリスト教会があらゆる面で大きく成長しておられるのを見せていただき、心から喜び神様の皆をあがめます。この日、記念すべき時に小さいものを私の次男の串田真と共に説教にお招きくださり、心から感謝します。音教会がこの60周年を一つの区切りとして、さらに大きく前進されますようにお祈りいたします。それでは一言短くお祈りいたします。めいみいかい天の父の神様、尊い皆をめて皆を賛美いたします。今日このようにして8月28日白金キリスト教会の60周年、創立60周年の記念礼拝に小さいものをお招きいただいて、御言葉を問いつ特権を与えていただいたことを心から感謝します。天の父の神様、従来から集っておられる忠実な兄弟姉妹たち、さらに新しくイエス様を信じて加えられた方々、あるいは他の教会から転入してこられた方々、いろんな方がいらっしゃいますけれども、一人一人をあなたはその必要に応じて、またその立場に応じて、あなたは豊かに御言葉を通し、またその必要に応じて恵み導いてくださるようにお願いをいたします。小さいものが今朝御言葉を問い継ぎますけれども、どうぞしもべを恵み憐れみ、またすべての高ぶりと汚れを清めて使ってくださるようにお願いいたします。ただあなたの恵みと憐れみを待ち望みます。この小さな祈りと感謝と、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。さて、今朝この礼拝で聖霊の導きに従うと題して、使徒の働き16章6節から15節をテキストとしてメッセージをさせていただきます。先ほど菅原先生をお読みくださったんですけれども、では使徒の働き16章、まずは6節から8節をお読みいたします。どうぞお開きください。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、古着やガラティアの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来た時、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。それで ムシを通ってトロアスに下ったと記されております。ところで私たちは物事を何かしようとするとき、いつもの習慣ややり方でやっていこうとするのが普通であります。また何かをするとき、自分の考え方や経験に基づいてそれを成し遂げたいと思うでしょう。ところが神様の御霊がそれと違うやり方をするように語りかけてこられると、私たちは戸惑いを覚えたり驚いて、どうしてと考えてしばらく動けなくなることがある。そういうことが起こってくるかもしれません。皆さんにはそのような経験がおありでしょうか。私は少し長い信仰生活ですので何度もありました。こんなことを考えながら今朝の聖書箇所に向かうことにいたしましょう。この箇所から神様から現実生活における実際的な知恵、あるいは光をいただきたいと思うからであります。ここでまず気がつくことは、パウロたち一行は、この中にはパウロ、シラス、テモテの3人の伝道者がいたわけですけれども、彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたのでと、古着やガラテの地を通ったと記されていますね。御言葉を語ることを禁じられたなどということは今まで初めてです。パウロたちはアジアの大都市エペソ市でおそらく伝道したかったのかもしれません。とにかくなぜと戸惑ったことでしょう。仕方なしに古着やガラテア地方を通って行きました。ムシアについて、ではビテニアの方、ご存知のトルコ半島が加わりますと、第1回目の伝道旅行はトルコ半島のちょうど真ん中あたりの南側、イコニウムとか、アンティオキとかルスカラとかデルベとか伝道したんですが、今第2回目の伝道旅行です。でこれをずっと通っていってトルコ半島をこちらの方のアジアで御事を取り継ごうと思ったとか先端ですね、これは賢治がいた。それでじゃあこちらへと思ってムシアの方へこうトルコ半島の北側の方をこう行こうとしたんですね、ところがまたイエスの御霊がそれをお許しにならなかった。こちらへこういうことをする、それもストップでかけられた。ある牧師先生によると、その辺りは1000メートルもある高地地方であるということですが、聖霊に福音を語ることを禁じられたり、あるいは許されなかったりということで、彼らの心は大変重かったことでしょう。それは聖霊による直接的な語りかけによるものか、何かの事情で計画通りにいかなかったか、とにかく聖霊が干渉されたものであったのでしょう。パウロは何が何でも自分の計画通りに遂行しようとしたのではなくて、神様の導きを仰ぎながら伝道していたものと思われます。ある先生はこう言っておられますね。この出来事は人の心には多くの計画がある、しかし主の計り事だけがなると箴言19章23節にあるその真理の具現化であったと言っておられますね。しかし宗教改革者カルバンは、パウロは聖霊こそ彼の諸々の企ての指導者であり道案内であることを知ったとき、彼はあくまでも遂行するようにますます奮い立たされたことを疑ってはならないと、私が考えたことよりもずっと積極的なことをカルバンは語っておられます。しかし幾分とにかくショックは受けたのではないでしょうか。私たちは神様の御霊の導きを受けるとき、挫折感や戸惑いを受けても 失望したり意気消沈してはなりません。使徒の働き8章ではソマリアの町でリバイバルが起こり多くの人々が救われている最中に主の使いはそのリバイバルの元として神様に用いられたピリポをエルサレムからガザに下る寂しい道へ行きなさいと導き、そこでエルサレム神殿から馬車に乗って帰国中のエチオピアの高官で大蔵大臣であった人に出会うように導かれ、その高官を救いに導きましたね。この高官とマルコの福音書を書いたマルコとはエチオピア伝道をしてコプト教会の基礎を築いた人人物となったという可能性がありますね。まあちょっと古い話ですけれども、42年前私がエチオピアに宣教師を訪問した時、コプト教会がそこでは不活発であるけれども存在すると伺いましたが、ここ2、3週間前に日本に初めてコプト教会、まあ、カトリックにいた教会ですが、コプト教会をスタートしたことがクリスチャン新聞に報じられていました。今でもコプト教会は生きて活動しているんですね。まあ、ちょっと話はそれましたが、また使徒の働き10章ではそれまでユダヤ人以外の人々、つまり異邦人には伝道したことがないペテロは神様から幻を示されて、異邦人のコルネリオ一族をカイザリアで救いに導きました。ペテロには大きなショックでしたが、神様の導きはペテロの常識を大きく超えてペテロを用い神の救いの御業を進められたのですね。私たちが神との生きた関係の中で生活していくとき、自分の考えや常識や経験をはるかに超えた場所や方法で導かれることを受け入れる心の用意を常日頃からしていくことにいたしましょう。次に学びたいことは、神様が聖霊によってアジアとビテニアでパウロたちの伝道にストップをかけたのは、パウロたちをトルコ半島だけではなくてずっと広大な領域、つまりヨーロッパ大陸まで福音を述べ伝えさせるためであったということです。この使徒の働きを読んでいくと、神はエルサレムから始まってユダヤとソマリアの全土、地の果てまで弟子たちを使わされようとのご計画が使徒の働きの一章8節に記されていますし、神はその通りを実行していかれるお方であることがわかります。神様こそ全ての計画者であり責任者であり実行者であるということを認めるときに、私たちは自分たちの伝道領域で伝道しているときにも自由と喜びとゆとりが与えられ、焦らなくともよい、神がその技をなさると信じることができるんですね。ところで聖霊に御言葉を語ることを禁じられたり、ビテニアの方へ行くことを許されなかったパウロ一行は、やむを得ず残されたただ一つの道、つまり工事司法から、まあ、このようにこう行こうとしてストップ、こう行こうとしてこちら行こうとするとストップと言われたので、まあ、残る道はこちら行く道だ、ね、つまり工事地方から降りてきて、ついにトルコ半島の先端の港町トロアスに到着しました。ここから先、トロアスから先はもう僕はずっとですね、そこはエーゲ海という真っ青な海です。まあ、これも先ほどの話になりますが、私は42年前世界旅行した時にギリシャのアテネ空港からイスラエルのテルアビブ空港へ飛んだ時、高度7000メートルくらいのところからこのエーゲ海を上からこう見下ろしたんですね。その記憶があります。真っ青の海に小さな島々がこう点在して、ね、そう見ました。 九節を見ますと、あるよパウロは幻を見た。一人のマケドニア人が会の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであったと記されていますね。カルヴァンは、神は教職者を引き寄せるのに同一の経緯の仕方をお続けにならないことに注意する必要があると言い、また彼は私たちを助けてくださいというのは、聖職者、教育者、クリスチャン、伝道者たちを称賛するものだと言っていますね。とにかくパウロがこの幻を見たとき、神が自分たちを招いてマケドニアの人々に福音を述べさせるのだと確信したんですね。10節を見ましょう。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからであるというふうに記されていますね。ここで確信したという大切な言葉がに注目したいと思います。これは私たちも神の導きを与えられてこうすることを確信するというような場合に大変参考になり役立つからです。どのようにして確信するのでしょうか。ここで確信したと記されている言葉の言語、ギリシャ語は、これはですね、覚えていただきたいんですが、いくつかのことを一緒にする、いくつかのことを一緒にする、一つにするというとか、一緒にいくつかのことを結び合わせる、ね、結び合わせる。と意味であります。ではパウロたちは何と何を一緒に結び合わせたのでしょうか。もうお分かりだと思いますが、6節の、ね、それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたということですね。あれは7節で、こうしてムシアに面したところに来たとき、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊はそれをお許しにならなかったとありますね。つまり2つの否定的な事実、ね、聖霊って禁じられた、イエスの御霊はそれを許さなかったという2つの否定的な事実、この事実と9節の、ね、あるよパウロは幻を見た、一人のマケドニア人が彼の前に立ってマケドニアを渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願した、ね、まあ、そういう神様をお示しになった肯定的な幻、否定的なもの2つと肯定的なもの幻と結び合わせたのであります。これが確信したという言葉の内容ですね。ジョージ・ニューロは神様の導きを40年間もいただき、最初は十数人の孤児たちを養うことから始めて、40年後にはただ祈りと信仰だけによってついに2000人もの孤児たちを食べさせ、着させ、教育を与え、信仰を植え付けるために用いられた1800年代の最も偉大な聖徒の一人ですね。ジョージ・ミューロは神様の導きをいただくのに細心の注意を払い、神様の栄光を表した方です。私たちも神様の導きをいただくときに、あのこととこのことを結び合わせて考えていくときに、神様から確信を与えられてくるのですね。個人宅のことで恐縮ですが、私は何か大切な事柄を決めるとき、このジョージ・ミューラー先生の神の御心を確かめる方法、まあ、こういうこの本に小さな本ですけどね、ジョージ・ミューラーの祈りの秘訣、この中にこの冒頭にそのことが書いてあります、ね、この本を読んでこの線に沿って決めていくときに、あまり大きな誤りをしないでこれたように思います。でもこの 御言葉にしっかり聞かないでちょっと衝動的に行動したときは失敗したりね、したことはもちろんあります、私ね。ではジョージ・ミューラーの神の御心を確かめる方法から引用します、ね、6つのポイントがあります。ちょっと長いんですけれども辛抱してお聞きになってください、ね、1. 御心を求めるとき私たちはまず自分の心が全く意思を持たないような状態になることを求める。多くの人にとってトラブルの10分の9はまさにそこにある。主の御心はどこにあれ、私たちの心がそれに従う備えをするなら困難の10分の9は克服されているのである。このような状態にあるなら主の御心が何であるかを知る一歩手前にいるのである。私たちはまず自分で決めといて、神様これがあなたの御心でしょ、御心でしょなんて言っちゃうんですね。ちょっと面白い話ですけれども、私は東京にいた時ですね、これちょっと録音しておりますが、ね、非常に美人の女性がいたんです。私奉仕していた教会にね。でその美人の女性が私に、私はあるちょっと有名な先生からプロポーズされた、ね、プロポーズされた。その先生は私に、あなたは私と結婚するのが神様の御心です、御心ですって言って迫ってきたんだそうですね。ところがその女性は一向に私はその牧師と結婚するようには導きを感じなかった。ちょっとおかしいですね。だから御心って言って自分のやりたいことを御心だ御心だと私はすぐに言いたいんですけれども、まあ、これはちょっとね、神様の御心を本当に、考えていることではない、まあ、その女性は私は東京のある教会で一緒に1年ですか奉仕をしたんですけれどもね、その方は別の牧師と結婚されました。非常にうまくいっておられますね、そういう、ことがありますけれどもね。はい。2、このうち私はその結婚感情あるいはぼんやりした考えに委ねない。もしそうするな大きな思い違いをすることになりやすいのである、ね、3、神の御言葉である聖書を通してあるいは御言葉と関連して御霊の思いを求める。御霊と御言葉は結びつけなければならない。もし御言葉になしに御霊のみを見つめるなら大きな間違いを起こすことになる。聖霊は聖書に従って導くのであって決して聖書に反してなさることはない。自分が聖書に反することをしながら、いやこれは神様の導きです御心ですと言っている場合はそれはどうも間違っている、ね、ですから導きを求めるときは聖書をよく読まないといけないんですね。4番目についに私は神の導かれる環境や出来事、まあ摂理的な出来事と原文英語の文章にはあるんですけれども、この本にはちょっとですね導かれる出来事と訳していますが、そこは摂理的な環境、摂理的な状況や事柄を考慮に入れる。それは御言葉と御霊との関連において神の御心をはっきりと指し示していることがしばしばある、まあ、極端な例ですが、私は図画があんまり得意じゃないんですね。私は図画美術の先生になろうと言っていてもですね、その技術や能力はあんまりない。でそれをね、おかしいですよね。神様はそんな方に導かない。私の現在の与えた能力や環境と考え合わせて導かれる、ね、まあ、そういう状況をよく見なければいけない、ね、置かれている状況をよく見なければいけない。で5番目、祈りのうちに神ご自身の御心を示していただくことを求める。神様、あなたの御心は一体どこにあるんでしょうか、ね、心から祈り求める。6番目、このようにして神様への祈り、御言葉の学び、黙想を通して自分の能力と知識を最大限に用いて慎重な判断に到達する。そしてもし心に平安があり、さらに 2、3 度嘆願した後もお祈りした後もそれが続くようなら、 その判断に従ってそこから行動していくと、ね、些細な事柄においても重要な問題においても私はこの方法が常に有効であることを知らされているのであると先生は結論付けていますね。私たちは日常生活の中の事柄を決めるとき、聖書をよく読み、ジョージ・ミューラーの神の御心を確かめる方法を、まあ、もしこの本などを手に入れるならば、心を止めながら、主よ、このことについてあなたの御心は何ですかと尋ねながら、お尋ねしながら決めていきたいものであります。私の現在の妻の奉仕した茨城県の岩井キリスト教会には、一人のですね、この方はおそらく家が貧しくあってあんまり学校へ行けなかったんでしょうけれども、まあ、少し昔の方ですので小学校しか出ておられない。ところがこの方がイエスを信じてですね、この方あるご主人の後入りさんとして結婚したんですが、その生活がガラッと変わったものですから、ご主人も子供、まあ、自分で産んでいない子供ですけれども、子供たちはびっくりして、それでですね、それからご主人も教会に行き、子供さんたちも来、そしてみんなが救われたという、そういうね経験があるんですけれども、この方は聖書を大変よく読んで、自分のいろんな問題が起こるときに聖書と神様に相談しながら、まあ、もちろん牧師に相談したっていいんですけれども、相談して、そしていろんな難しい問題を解決してこられたと家内から伺いました。私もその方を存じ上げていますけれどもね、ですから聖書をよく読み、神様にご相談すると御心の道が分かってくるんですね。さて3番目に学びたいことは、十節にありますように、十節を読みしますと、パウロはこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに出かけることにした。神は私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからです。確信したは先ほども言いましたね。この幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに出かけることにしたと記されていますね。神様から確信を与えられた重要なことは、もう確信が与えられているんですから、即座の服従です。アレクサンダー・マクラレンというスポルジョンと同時代の素晴らしい公開説教をされた先生は、遅れた服従は不服従の兄弟であるという表現をしてますね。遅れた不服従、遅れてしまってやっとしたよ、遅れた服従は不服従の兄弟である。不服に近い、不服従に近いとね、そういうふうに言っておられますね。それは時々確信の弱さ、怠惰さと熱意が欠けていることを意味するものであるかもしれません。それはしばしば私たちの前に置かれている義務を果たすという果たすことをいやいやすることを意味するでしょうか。日常生活や商売の企画において生活成功するのには、欠かすことのできない地味な徳は、クリスチャン生活の活力にとっても、クリスチャンの奉仕の後期者にとっても欠かすことはできない徳であります。つまり熱意ですね。即座に取り掛かることです。浪費する時間はありません。人生は短いのです。収穫する畑では熱心な働く人が必要です。収穫の主は大そかなお方です。太陽は西に傾き、借り入れの道具はもう遠からずそこを置いて収納しなければならなくなることが起こるでしょう。だから私たちは直ちに負けでの出かけることにしたと、ここにあるのですね。パウロはこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに出かけることにしたと記されていますね。私たちは信仰の従順と、ロマ書の一章の御説で書いてありますけれども、信仰ははっきり神の御心が分かったら従順であるということが肝要ですね。さてここで皆さんに注目していただきたい言葉がありますね。注意深い方はお気づきになったかと思いますが、十節にいきなり、ね、パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに出かけました。 ここに私たちはという言葉が出てきていますね。これは奇妙です。これはまあよく聖書学者とかそういう人が言う私たち諸句、一章の章と、句の句ですね、区分の句ですね、あるいは文句の句ですね、私たち諸句と言われるもので、これは使徒の働き全体の著者であるルカがパウロ一行に加わったことになります。今日ルカさんというのが来ているらしいんですね。ルカさん、あそこにいらっしゃいますけれども、今日挨拶したルカって、ああ、今日私が今日説教する中に入ってくるルカと思ったんですけどね、ルカさん、ルカ。もちろんこの方は、使徒の働き全体の著者であるこのルカが、パウロ一行に加わったことになります。から後に、もちろんルカの福音書の著者になりました。パウロがカイザリアで捕らえられているときに彼についていって、そのあたりでマリアさんとかいろんな人にお会いして資料を集めてルカの福音書を書いたんですね。ちょっと話をずれましたけれども、ある先生はトラスでパウロが持病を診察してもらうために呼び入れたルカ、この人はお医者さんでしたので、ルカがパウロの伝道でクリスチャンになり、このトラースでクリスチャンになってですね、パウロたちは医者ルカ、パウロたちは医者ルカが加わったことで一行4人になったんですね。パウロ、シラス、テモテ、ルカ、ね、4人になり、さらに勇気が与えられたのだろうと言っておられますね。この私たち諸君は後に出てきたり消えたりします。これはルカがですね、パウロと一緒に旅行したり、他の時はパウロがですね、迫害に遭うので使徒の畑に出てきますが、パウロだけ陸路を取ってこちらは一人で来る、で他の仲間は船でこう行くと、ね、その時はパウロと、パウロ一行はちょっと分かるんですね。ちょっと前にそんな時は私たちはという言葉は出てきませんね。まあ、このように、ルカは他の仲間たちとパウロと別れて一時的に別行動をして旅をしたためであろうと言われているんですね。さてパウロたちは神の導きに従ってトロアスから船出してフィリポでは 3,4 日かかって到着しました、ね、さてここで4番目に、そして最後のポイントとして、パウロたちのフィリピでの伝道はどうであったかを見ることにいたします。じゃあ11節12節を見ましょう。そこで私たちはトロアスから船に乗り、サマトラケに直行して翌日ネアポリスに着いた。サマトラケには1500メートルぐらいの高い山があって、船員たちが、ね、それを目当てにここにぶつかったらいけないと言って見る大きな山があったそうです。もういちいち詳しくことは説明しませんけれども、そして翌日ネアポリスに着いた。それからフィリピンに行ったが、ここはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であった。私はこの町に9日間滞在した。フィリピン、これはですね、皆さんもご存知の世界史に出てきますアレクサンダー大王、ギリシャの王ですね、若き王、ずっとヨーロッパの方からインドまで征服した王様ですね、アレクサンダー大王のお父さんのフィリプス2世がこのフィリピという町を作った。後にこのフィリピには、これもですね興味深いんですけども、もうこれ以上話すと時間がなくなりますが、クレオパトラの恋人であるアントニオと、それから、ルカの福音書の一緒に出てくるアグスト、オクタビアヌスね、この二人が連合してシーザーを殺したブルータス。ブルータス軍に二人は連合してそれを打ち破った。打ち破ってその捕虜をですね、ローマの人ですけど、それを連れてきてこのフィリピンに住まわせた。だからフィリピンはローマの植民地となったという、ね、そういう興味深いことなんですが、このことを話すと説教長くなるので、そのことはあんまり省かなきゃいけません。で、このフィリピンに、やってきたんですけれども、安息日になって フィリピ市には、まあ、そこまでパウロたちは宿屋で、宿泊しながら安息日まで祈ってきたんですけれども、ね、安息日になってフィリピにはユダヤ人の街道はなかったので、町の門を出てユダヤ人たちが郊外の川岸で小さな野外集会を営んでいると思われたところへ行って、そこに腰を下ろして集まってきた女性たちに福音を語りました。この時は婦人たちだけが集まったのか、いや男たちはずっと遅れてやってきたと、カルバンは面白いことを仲介していますけれども、彼は興味深い大切なことをさらに続けて、こう続けています。神はその忠実な教職者たちを通して救いをお授けになるけれども、しかしながら救うために御手を差し伸べるになるかのように、神がその救いの唯一の責任者であるからだ。神様が人々を救いに導く責任者である。もちろんパウロたちは福音を語らなきゃいけませんね。責任者であるから、これすごいですね、この恵みですね。そうです、神様は全ての主権者、支援者、行為者、責任者であられるんですね。神様は救いの御業をされるんです。私たちがどんなに逆立ちしたってね、誰一人キリストの救いに導けない。神様と聖霊が働いてくださる時のみ人々は改心し救われてくるんですね。神様が救いの御業をされるんです。パウロは福音を語りました。ここでテアテラ市のムラスティヌの商人で神を敬うルデアという女が聞いていたが、主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされたと、ね、その13、14節をちょっともう一回お読みしましょうね。安息日に私たちは町の門を出て祈り場があると思われた川岸に来、そこに腰を下ろして集まった女たちに話した。テアテラ市の紫色の商人で神を敬うルデアという女が聞いていたが、主は、これは素晴らしいですね、主はイエス様は、あるいは父の神と聖霊の三位一体の神は、ここはイエス様かもしれませんが、主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。彼女はあのイエス様の話で言えば4番目の畑、よく肥えたあの畑のように、パウロが語る言葉を、主が彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。これは神様の御業ですね。ここで心を開いてという言葉がありますけれども、ギリシャ語でデヌノイクセンというね、ギリシャ語ですが、心を開いた。これはルカの福音書の24章30節で、復活したイエス様がエマオの途上のクレオパトスの友のたちの心の目を開いた時に使えた開いたという言葉と同じです。またルカの福音書の24章でイエス様が弟子たちに聖書を通して彼らの心を開いて、イエス様が聖書を悟らすために彼らの心を開いたと使われていると同じ動詞が使われているんですね。主は彼女の心を開いて、神様が開いてくださったら彼女ははっきりと救われるんですね。あの4番目の良い畑のように救われる。パウロの語ることに心を止めるようにされた、ね、素晴らしいですね。これは私たちにとって大きな励ましであり慰めであります。本当に人々を救いに、導かれる働き手、行為者、責任者は主であられますね。もちろんパウロ、そして私たちもできる限り主に頼みながら熱心に祈り、聖霊に満たされて福音を語らなければなりません。しかし救う権威、力を持っておられるのは父なる神様であり、主イエス様であり、聖霊なる神であられます。主はアジアで御言葉を語るのを禁じられましたけれども、こうしてピリピで救われるべき器、ルデアをしっかりと備え、ね、パウロの語ることを通してルデアを見事に救いに導いてくださったんですね。パウロ、シラス、テモテ、ルカの4人の伝道者の間に大きな喜びと感謝が湧き上がったことでしょう、ね、パウロはそこで神は 御子イエスキリストを私たちの罪の不経験のもののために十字架につけてくださった。神は私たちの罪とのためにキリストが死んでくださることによって私たちに対する愛を示された。この自分の罪を認めてイエス様に全く信頼するならば、どんな人でも無条件に救われるんですよ、恵みによって救われるんですよと語ったんじゃないでしょうか。その時ルデアは心を開いて、立派に開いて、パウロの言葉をここに受け止めて、そして聖霊はその言葉をここに止めるようにしてくださった、ね、このルデアはアジアのテアテア市の出身で、そこは紫色の染料を出す植物がありました。当時紫の布地はルカの福音書にも書いてありますが、金持ちが紫の衣を着て遊び暮らしていたと書いてあるように、紫の布地着物は非常に高価でした。ルデアは当時多分ヤモメで高級布地を扱う女社長で、経済的に裕福であったのでしょう。ある先生は 何人かの男性の従業員も雇っていただろうと言っていますね。15節見ると、そして彼女もまたその家族もバプテスマを受けたとき、彼女は私は主に忠実なものだと思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み、強いてそうさせたと、ね、記されていますね。ルデアとその家族、従業員の人々の救いの喜びがあふれている様子がこのにじみに出ているではありませんか。この家族と後に救われたこの後ろの方に出てくる牢獄の看守の家族、二つの家族、あるいはそこの働いている従業員たちの二つの家族でフィリピ教会がスタートしたんです、ね、これはだいたい紀元50年頃のことであると仲介者によると書いてありますね。でこれより11年後、西暦61年後の書いたパウロがローマの獄中から書いたフィリピ人の手紙1章5節では、パウロはあなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたと感謝します。まあ、ルカのフィリピ人の手紙にも、私は手さ抜けで伝道した時に物をやり取りしてくれた、まあ、あなた方の教会だけであったと、伝道のために経済的にも祈りも協力したフィリピのルデアたち、あるいはその人たちのことは書かれていますね。これはルデアたちが救われた日からパウロ一行をもてなし福音宣教に参加したことを書いているのでしょう。この時主権者で全てを成し遂げてくださる神様は、パウロたちを用いてさらにテサロニケ、ベレア、アテネ、コリント、ケンクレアなどに次々と教会を植え付けていかれました。神様の御霊の導きしたことは、こんなに大きな働きに参与させてくださるんですね。私たちも自分の考えややり方に固執せずに、神の御霊が用いてくださるように心を明け渡して従順に従っていくときに、私たちの短い生涯一生は最も大きく用いられていくんですね。自分のやり方をすると小さくなりますね。私は自分のやり方をすると2歩3歩5歩しか進めないかもしれないけれども、御霊に委ねていくときに50歩100歩と前へですね、前進することを許されるんです。もちろんパウロに私たちはフィリピとかテサロニケとか行くことはないかもしれませんけれども、自分の置かれている生活の場で小さい前進よりも大きく神様に用いていただくことができるんですね。今朝は一番目にパウロたち一行はアジア、ビテニアで御言葉を語ることを禁じられたことを学びました。二番目にパウロたちがアジア、ビテニアで御言葉を語ることを禁じられたのは、ずっと広大な領域ヨーロッパで福音を述べ伝えるさせるためであったこと、その確信が与えられたこと。3番目にパウロたちは直ちにマケドニアに向かって出かけることにした、即座に服従したということを学びました。そして4番目に最後に、服従したパウロたちの伝道はどうであったか。神が主権者としてルデアたちを救い導いてくださったこと、フィリピ教会が誕生したこと、 まあ、この後のことは今日学びませんでしたが、テサロニケ、ベレア、アテネ、コリント、ケンクリアと教会が次々と建設されていったんですね。この61周年目に向かうこのシュラネキリスト教会がの上に、いよいよ神様がもう恩教会、牧師あるいは信徒の方々、役員の方々が御霊の導きに従うことによって、さらに恩教会が大きく用いられ、地域の祝福となるようにお祈りをさせていただきます。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたが今日こうしてパウロたちの伝道、御霊に妨げられ、聖霊によって許されなかった。しかしそれは単なる否定のためではなくて、もっと大きな皇帝、ヨーロッパに導くためでありました。私たちもあなたの御霊が私たちを導いてくださるときに、御霊の細い御声に耳を傾け、神様のあなたに明け渡して、あなたの御声に従っていくことができる。どうぞ主の姉キリスト教会が61周年目に向かいます。諏訪原先生ご夫妻をはじめ、役員の方々、信徒の方々、求道者の方々、一人一人があなたに導かれて、あなたの大きな祝福、神様の十字架の主イエスキリストを信じて従い、生きているキリストに従っていくことの喜び、ゆとり、感謝、その御業の素晴らしさ、それを味わっていかれることができるように、どうぞ主よ、この教会を導いてくださるように、国民による教会も共に導いてくださるように、心からお願いをいたします。誠に貧しい長い説教をしましたけれども、私の説教の誤っているところがあれば、あなたは正してください。もしあなたのお役に立つならば、このメッセージを用いてお一人一人を今後も導いてくださるように、心からお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
長い説教してしまいました。